ま、OK。これね。マイクチェック、マイクチェック。だいぶ長らく時間が空いたんですけども、ね、ちょっと夜中、夜に散歩しながら、録音してみようみたいな感じでやってます。何を話すかっていうと、だいたい2つのことを、大体2つのことを、話しておこうと思ってて、1つはアップデートっていうか、ようやく IME をドッグフードし始めましたっていう感じの話ですね。これ別に今やんなくても、別に半年前でもよかったんですけども、今までは基本的に VM の上で、テストも含めて、テストではログを取って、で、いろいろ動かしてみて、で、ログを見て、またコーディングするみたいな、そんなサイクルでやったんですけども、今までメインで使ってたモズクの方が、どうも古いバージョンだと、アイバスモズクで不具合が出るらしくて、個人的に私のユースケースだと、それが結構致命的だったんですよね。で、まあ、いい機会なので、自らのモチベの上げるためにも、ドッグフードするかっていうことで、自分で使い始めてみたという感じですね。まあ、使ってみると、なんていうのかな。メインのファンクショナリティではないんだけれども、でも明らかに、もう使用感に非常に嫌な悪影響を及ぼすタイプのバグって言えばいいんですかね。っていうのをいろいろポロポロ見つけることができてですね。で、まあ、もちろんそれは取るんですけれども、じゃあ、どうやって取っていくのかっていうと、やっぱり現状、スパゲッティもいいとこなんで、そこをね、まずどうしようかみたいな話があるんですよ。なので、まあ、まずは、コードを全体的に見ながら、どういうふうにじゃあこのストラクチャを変えていくのかっていう話になる気がするんですよね。で、まあ現状、スパゲッティどうやって直すのかなっていうのも、まあすごく、なんていうんですかね、ぼんやりとした形でしか見えてなくって、まあおいおい、少しずつ多分、なんていうのかな、この改善していくんだろうな、みたいな。手を入れていくんだろうな。そんな感じの現状ですね。で、これが一つの点で、もう一つの点は、この当たり前なことを言うんですけども、今からだいたい半年ぐらい前かな、に、使ってた、このシステム76の DMAP が壊れたんですよね。正確には、そのリーマープロの上に乗ってる、レモアプロか、の上に乗ってる OS がですね、なんか、カーネルパニックっぽいことをし始めてですね。で、まあ、それはいいんですよ。別にデータが死んだわけでもないし、で、多分、頑張れば直せた。なんですけれども、この リーマープロはね、それまでに結構、この不具合というか、を出してですね、出していてですね。で、まあ、US に送り返して、で、何ヶ月か経って、ハードウェア不具合でした、帰ってきました、直しました、みたいなことがあって。それは終わった後にしばらくすると、バッテリーが、今度、だいぶいかれちゃって、で、バッテリー交換して、しばらく使って、また、バッテリー壊れちゃったというか、 おかしな挙動をするようになって、で、またバッテリー交換してみたいな。確かバッテリーは、3個目だったんですよね。交換2回やって。おいで、やったしできたけど、これもう一回やるの嫌だな、と思って。で、まあ、そうですね。で、まあ、で、そうこうしてるうちに、下に落としちゃったんですよね。リムは、レモアプロ。で、ヒンジの、この、動く部分、可動部分の外壁っていうんですかね。外側のプラスチック部分が割れちゃって、で、機能的には問題ないんですよ。ただ、やっぱちょっとね、使っていて、この尖った部分とか出てくるし、まあ嫌だなっていうふうに思うことあったんですよね。それで、でも、カーネルパニックも起こしたし、ちょっと直すよりは新しいの買おうかってことで、結局、2020年に買ったから、まあ5年弱ぐらい、4年半ぐらいかな、持ったのかな。まあ、インテルの i5 で、i7 のそれなかったですよね。i5 で、4年半持って、まあ、いいんじゃないですかね。その、カーネルパニックを起こすまでは、あとはその、何かな、ソフトウェア的には、特に問題もなかった。この特にその不満もそこまではなかったっていうのがあって。で、次、何にしようかって考えたときに、フレームワーク行ったんですよね。フレームワークラップトップの方に行って。まあ、これにはちょっと理由があってですね。ですね。ルメアプロの前は、アップルの MacBook Pro を使ったんですよね。MacBook Pro を、この、何て言うのかな、普通に使ったとき、私の基準で普通に使ったときって、大体半年に1回ぐらいどっか不具合を起こして壊れたんですよ。で、今回のこの、まあ、このルメアプロの場合も、どれぐらいかな、1年に1回とか、それぐらいの頻度で、なんかね、まあ多分バッテリーの交換とか最後してたんですよね。で、まあちょっと思ったのが、この世に出回ってるラップトップのマシンの想定してるユースケースと、私の通常のユースケースってのは多分ちょっと違うんだろうなと。いうことを考えてですね。結構ヘビーに使う方なんでしょうと。で、フレームワークに行ったんですよね。なんでかっていうと、まあ、どの道壊れると。使ってるうちに、どっか必ず壊れるところが出てくる。それは分かった。それはいいんだと。いいんだけれども、この、ルメアプロみたいな感じでの壊れ方を、最初の初期の壊れ方をすると、この本体そのものを全部 UPS とかで持ってってもらって、で、どこだっけ、カスタムだから、関税、税関か、税関で止められて、で、しばらく待つみたいなことが起こったりするわけですよね。まあ当然その間何も使えないし、で、どっか壊れたら、なかなか交換、このボディのとこだけ交換とかできないし、ね、で、多分これはですね、何があるかな、デルだったら、XPS 13とか、それから、レノボだったら、X1 カーボンとか、そういうのを使っていても、あんまその、なじみね、そのコンセプトとして変わらないというか、いや、結局なんか、なんだろうね、ハンダ付けされてる、どっか壊れたら、何、全部どっかへ買えよみたいな、そんな話に なると思うんですよね。これはどうなのよということを考えて、まあじゃあフレームワークいきますかと。まあ最悪どっか壊れても、で壊れるんですよ。どっか壊れた時にまあそこの部品だけ注文して取っ替えればいいよねみたいな、そんな感じのこの考えで買ったんですよね。でまあ買ってもうどれぐらいなのかな、半年ぐらいなのかな、なるんですけれども、かなり楽。この何が楽かっていうと、心理的に楽。まあ最悪どっか壊れても、その部分だけ、その部分だけ、交換するっていうのかな、部品だけ注文して届いたものを取っ替えるみたいな、そういうことはできますし、まあなんかね、ちょっとその少しぐらい存在に扱ってもいいかなみたいな、そんな感じの使い方が心理的にできるようになったんですよね。それは良かったなと。もう当たり前のことじゃんと思うんですけども、ただ、そのモジュラリティを得るために、何て言うのかな、この犠牲にしてる部分っていうのは確かにあって、それどの辺かっていうと、おそらくその全体的なマシンとしてのパフォーマンスなんでしょうね。例えばそのバッテリーの容量が、多分この重量とか、それから面積っていうのかな、この上から見た時の面積、フットプリント的なところの割合で見た時のバッテリーの大きさとか重さっていうのが、前使ってたリムアプロよりも少ないんですよね。でこれはやっぱりそのしょうがない、しょうがないんだけども、あと何ですかね。あとは、まあバッテリーかな、最初に思いついたのは。他の多分あると思うんですけどね。この犠牲にしてるところっていうのは、主に、この重さとか空間的なところで。まあ、それはしょうがないと。もう割り切りますという感じですね。で、今のところは、満足してますと。筐体っていうんですかね。このマシンの外壁の部分は普通に金属なんですけども、それでもまあ、普通にいいし、その、たわんだような感じもしないし。で、それだったら MacBook Pro と同じなんですけども、MacBook Pro の場合は、どっか壊れたらそれだけで、もう基本的に完全特価へっていう理解なんで、昨今のものだと。なので、そういうこともしないで済むっていうのが分かってるので、あ、いいね、と。いう感じですね。今のところなので、おおむね満足はしてます。搭載されてるのが、搭載されてるよりは、もちろんその Linux を入れるんですけれども、サポート公式でされてるのが、私の持ってるやつだと、Ubuntu の LTS か、あとは、Fedora の 4.2 とか、なんですよね。Fedora か、みたいな。Fedora 入れてみて、で、その中のパッケージ、DNF だっけ ?DNF 入れ、経由で、モズク入れてみたら、モズクのバージョンが古すぎて、さっき言った、この不具合が発生して、イカ略みたいな感じだったんですけども。まあ、まあ、ポジティブに考えましょうと。ドッグフードするいい機会になったし。って感じですね。あとは、これもちょっと超関係、コンピューターとも関係ない話なんですけども、食器を洗うための機械って、あって、食洗機とか食器洗い機とかいうやつで、うちにあるやつが壊れたんですよね。で、壊れて、壊れ方っていうのが、排水がどうもうまく、ポンプが壊れたかなんかしてできなくって、で、この水、捨てる水っていうのをどんどん床下浸水みたいな感じで 床下浸水あったのかな、床上浸水かな、この床の上にどんどんどんどんジャブジャブ行くと、で洪水のような感じになると、これ結構やばいんですよね。見た目からしてやばいですよね。漏電したらどうするのとか、これショートしたらどうするのとかって感じで、で一回そういうの見てこれやばいなと思って、それ以降はこの食洗機本来の使い方ではなくて、単なる乾かすための場所として使ってたんですけども、まあ当然そんなのいつまでもできるわけないので、じゃあ新しいのどうしましょうかっていう話に当然なるんですけれども、このキッチンって、このなんていうのかな、棚があったりとか、で、天板みたいなやつがあったりとか、で、そういうのと合わせる形で、あたかも隠れるような形で食洗機を入れることもできるんですよね。インテグリアとか、一体型とかっていうやつで。でそれが一つのオプションだったんですよね。もう一つは、インテグリアとするんだけれども、だけど、あんま隠れてない。この前面のフロントパネル的なところは、新しく取り付けないような形で、いわゆるステンレス的な見た目の、前面で、もう全然隠れてませんみたいな。でも、その、天板の下にちゃんとその規定のされた大きさ、空間の中にぴったりはまるような形で置けるようなタイプっていうのが2つ目で、で3つ目がこの基本的にどこに置いても OK みたいな、あの電源コードとそれからこの浄水と排水部分のホースがちゃんと接続されている分には使えますというような感じで、まあ、それ言ったらどこでも同じなんですけども、あのインテグレートされてることを別に想定してないと、してもいいんだけども別にしなくてもいいよみたいな、そういうデザインのやつがあって、いろいろ話し合ったんですけども、結局その3番目のフリースタンディングみたいな、どういうふうに言うのかな、この特にキッチンの中にかっちり入れ込まなくても使えるようなデザインというんですかね、そういうやつを買ったんですよね。で、ちょっと買ってみて、注文して届いて、で、まあ、いろいろその接続とかも自分でしてみて、思ったのは、これで正解でしたということですね。はい。前面パネルのところを変えるって言ってもね、めっちゃくちゃめんどいのよ。まずなんだろう、インパクトドライバーみたいなやつとドリル買ってきて、おいで、1.9 センチぐらい、19ミリぐらいの厚さの、板っていうのかな、そのフロントパネルになる部分の板に対して穴を開けて、で、それもその食洗機が届いたところで、その食洗機のモデルに合わせる形で穴を開けて、で、取り付けるみたいな。いやー、できるけどさ、まずじゃあドリル買うみたいな、そんな話になったりとか。あとは、内蔵型もね、まあ多分やればできたんでしょうけども、この心配の種が多分増えてた。とかね。はい。あとなんかイケアの話もしよっか。最初ね、イケア考えてたんですよ。イケアからも、食洗機売られてるんで。ただ、やっぱ懸念もあって、イケアって、この家具を売ってるお店であって、いわゆる電化製品って主力じゃないんですよね。明らかに。なので、値段の割に信頼性とかどうなのとか。やっぱね、そういうことを長く使うことを前提とすると、どうしても考えちゃう。あともう一つは、イケアって、送ってくれるときにね、いわゆる配送サービスってあるんですよ。で、まあ、そこそこ高い。それはまあ、でもいい。それ言ったら、例えば、家電量販店やってるようなとこともあんまり変わんないし。ただ、イケアの、これは厳しいなと思ったところは、 トラックで来るんですよね。で、トラックで来るんで、トラックが止められるような、スペースが必要でございますということでですね、これどうすんみたいな。トラック止めるスペースない場合は、事前に市に、許可証を取らなきゃいけないと。で、結構これもお金かかるんですよね。何じゃあ、それも上乗せで、もう食洗機自体のためにかかるのみたいなことを考えて、で、結局、アマゾンの方から注文して、そうすると、特にデリバリーとかのフィーはなくって、で、古いやつ持ってってもらって、で、それもフィーなしで持ってってもらって、で、取り付けは私やるんで、この基本的に、梱包されたものごと、そこに置いといてくれればいいです、と。うちのアパートの中に。っていう感じで持ってきてもらって、で、アンパッキングして、いろいろやって、取り付け作業みたいな感じだったんですよね。で、これをね、IKEA でやらせてたら、まあ、複雑ではなかったとは思う。なぜかというと、職人さん、あ、でも職人さん取り付けないで行ったわ、そういえば。自分で結局取り付けなきゃいけない。で、それはまあ、やったことと同じでいいんですけども、それはいいんですけども、トラックで来ること確定なんで、じゃあ、どうすんのこれみたいな、駐車するスペースとか、そういう話があって、結構厳しい話になったと思うんですよね。あ、で、モジュラリティの話を、モジュラリティの話をしてたんですけども。あ、まあ、なので、キッチンとかもね、主に電化製品っていくつかあって、オーブン、食洗機、あとは、冷蔵庫、あとなんだっけ、あとはその部屋って何だっけ、オーブンって違うな、コンロだ、コンロ。この4つで、で、大体オーブンと、コンロは、どうしようもないっていうか、この特殊な400ボルトの線とかつなげるので、一般人やっちゃダメなんですよね、パンピーは。で、一般人やっちゃダメなんだけれども、他のところは、私みたいな人間でもまあ、ちゃんとインストラクションができるという感じなんですよね。それで、この2つ、冷蔵庫と食洗機に関しては、どちらかっていうともう、今後も、モジュラー系でいいんじゃないでしょうかと、思ってたりするんですよね。すなわち、まあ、冷蔵庫の色と、それから、なんだろう、食洗機の、フリースタンディングじゃなかったとしても、せめて全面パネルが新しく必要ないやつ、押しておいて、買っておいて、で、それを自分で取り付けるとかね。この大きさってで、あとはできるんで、とか、もうそれでいいんじゃないのと。で、まあ一体感の話をするのであれば、もうじゃあこれら二つのものは、ステンレスで揃えておいて、で、その他のキッチンの家具の部分、棚とかっていうんですかね、の、板の部分っていうんですかね。っていうのをむしろステンレスの色に寄せた方がいいんじゃないのか。そういうことすら考えちゃったりしますね。で、なんでかっていうと、前、IKEA の食洗機使ってた時もですね、何回か壊れたんですよ。で、どうなったんやな。確かね、5年間のギャランティーついてくんだけども、5年間とちょっと経ったあたりで壊れて、ほいで、結局、サービス呼んで、有償の。で、見てもらったんだけども、特に問題解決せずに、で、200ユーロぐらい取られたみたいなことがあって、もう、どういう方向でいいのか、進むのがいいのかわかんないですけども、ちょっとね、このモジュラリティっていうのは、今後個人的なキーワードとしては、出てくるんじゃないかな、なんて思ったりしてますね、しましたね。で、まあ、あとは、フレームワーク、ラップトップ使ってても特に問題ないし、いいんじゃないかなって感じですね。はい。 というところでございますね。という半分以上生存確認プラス近況報告というか進捗報告でしたね。はい。まあね、オレオラ ME もね、ほんと、なんか、もっと開発楽にできたらいいんだけどね、なんかね、結構厳しい、スパゲッティだと。でもまあ、まずはそこを改善していくとこからですかね、その長期的に見ると。あとは、まあ現状 Python で書いてるんですけども、本当になんか Python でずっと書いていいのみたいな。その特に速度的なところで。まあね、C になるからいいのかな、知らんけど。みたいな感じですね。はい。じゃあ、お疲れ様でした。はい。おやすみなさい。